バレラジは、私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。
こんにちは、ワンダです。明けましておめでとうございます。皆様はどんな年末とお正月を過ごされましたか？ですね、まずは私、新年早々なんですが、謝らないといけないことがあります。12月の21日に、灘さんのところでバレラジのイベントをしたんですが、というかあったんですが、本来私も行く予定だったんですが、飛行機が遅れに遅れて行けなかったんです。まあ、その詳細は多分ツイッターを見ていた人はわかると思うんですが、もう大変でした。まず私が住んでいるところの近くのバヒオ空港っていうところから、まずメキシコシティに行く便が遅れに遅れ、メキシコシティから成田への直行便に乗れなかったということで、もう一日メキシコシティで結局過ごして、でもう乗れなかった時はもう本当に泣いてて、でも良かったのはモンテレーのお友達も同じ便に乗る予定だったのが乗れなくて、で一緒にね、ちょっとまあ便を逃してしまって、ただまあ悲しかったけど、まあ幸か不幸か彼女もいたので、一緒にメキシコ観光をして、その次の日の便で帰ったということがありましたねえ、あんなひどい辛い思いはもうしたくないけど、まあ1年半ぐらい前にニューヨークに行った時に、空港やっぱり同じようなことがあって、空港で一泊したことがあるので、まあこれからはちゃんと乗り遅れる可能性もあるというリスクをちゃんと考えて、いろんなイベントをセッティングしていこうかなと思います。で、まあ灘さん家にいろいろ来ていただいたようなので、本当にありがとうございました。あとそこでお会いできなかった皆さん、本当にすみませんでしたということです。はい。あと、結局日本は14日入る予定が13日しか入れなくて、でもその間でもいろんな人に会いました。あといろんなものを食べました。実際に行ったのは東京と、あとは愛媛の、松山道後温泉と、あとは新潟、あとは群馬の太田と宇都宮です。でそこでまずはポッドキャストをやっている皆さんの、ここで名前を言いたいと思うんですが、まず愛媛で、ギノさんの、ギラヒラジオのギノさんと、あとこの間キベさんと収録をしたグッドスピードのスカイジンさんに会いました。プラスあとはお友達の女性の方にも会いました。すごくよくしていただいて本当に楽しくて、もうギノさんなんかね、2回目でなんだろう、ギノさんって本当にいい人だなって思ったし、あとスカイジンさんが私がこうなんていうのか思ってた感じよりも全然若げな素敵なお兄さんでであとちょっと面白い人でした。まあ塚地さんの同郷なので、まあいろいろ話できたし、初めてだったけど良かったなと思います。あと兄弟のくだらない話、くだばなのと、あとはゆるりんこのなおさんにも会いました。たちゃんも一緒に来てくれてて、でもなおさんすごい可愛くてびっくり、もうたちゃんの元気さと、あと可愛さにズキュンってまずなって、その後にそのなおさんの美しさっていうのにもズキュンってなって、本当になんか会えてよかった。でも時間が短かったのであんまり話ができなかったのがすごい残念で、なんかなおさんがそのゆるりんこでこう自分の病気の話をしていて、で私も勇気づけられて自分のその自己免疫疾患の話ができたので、本当なおさんとはもっと深く話したいなってずっと思ってたので、なおさんよかったら、もし聞いてたらぜひ話しましょう。あとグリーンさんに一瞬会いました。めっちゃ背高くて素敵な、なんか男性の方でした。それから29日にはバレラジに一度出ていただいた、小池カイロプラクティックの 小池先生が来てくださったり、あとは、本町さん、ハンクララジオの本町さん、あとは演劇ラジオのカバ様さんがいらっしゃってくれたり、あとは私の小学校、中学校、高校の同級生だったり、まあ、いろんな人が来てくださって、すごい楽しい会になりました。本町さんはもう本当になんかラジオ聞いててもそうだと思うんですけど、すごい教育に対してすごく熱い気持ちを持っていて、あとは個々の人をすごく個々の生徒さんを伸ばそうとしている、論理的に伸ばそうとしているのがすごい面白いなっていうのがずっと思っていて、で、まあ、今回会うの2回目だったんですけど、よりなんていうのかな、そういう人を伸ばしていく、いい意味でいい面を伸ばしていくっていうひたむきな感じがすごく感じられたなって、あんまり時間、やっぱり時間が少なくてあんまり話せなかったんですけど、うん。あとカマ様さんはイケメンだった本人にも何回もイケメンだねって言って、イケメンですねって言ったんですけど、カマ様さん本当なんか、うん、素敵でしたね。あとすごく優しい感じでしたね、うん。ということで、ほぼ新潟のポッドキャスターをされてる人は制覇したかなっていう感じでしたですね。で、あと旅行中に食べたものとしては、やっぱり愛媛で鯛めし食べてすごい感動して、あとひしお味噌の調味料なんですけど、もう本当に美味しくて、もうメキシコに持ってきたぐらいで、よかったらググってみてください。これは本当に美味しい、ご飯の上に乗っけて食べて感動を毎日してます、私、うん。あとなんかお土産にもらったバカウケのたこ焼きせんべいがすっごい美味しかったっていうのと、あとなんでかわからないんですけど、その旅行13日間でなんかカレー4食とか5食食べてたっていう不思議ななんかこんなにカレー食べるとは思ってなかったんだけど、やっぱり日本のカレー美味しいなって思いました、はい。あとですね、人生で初めて近くの鬼踊りが有名なお寺さん、除夜の鐘を売って、すごいなんかいい経験させてもらったなと思ったし、その後のダウマ酒もすっごいポカポカして美味しかったしという感じです。なんか本当に旅行中あった皆さんありがとうございました。あとそのバレラジに出てもらった、まあ、38回で出てもらったジュリさん、その群馬県の太田でスパイスカレーをやっているジュリさんと、あと64回に出てくれたイサさんにも会ってきました。ね、本当に2人とも大好きな女性2人なので会えてよかったなって思います。でも本当は今回はもっともっといろんな人に会えたらいいなって思ったんですけど、でもちょっとポッドキャストの関係の人はあんまり会えなくて、ちょっとまあ残念だったかなと。でも今回会えなくてもまた次回帰ると思うんで、その時はぜひよかったら会いたいなと思ってくれる人がいたら会いましょう。ただ今年はオリンピックがあるから、まあいろいろね、飛行機も取りにくいだろうし、多分来年ぐらいに帰ろうかなっていう感じで思ってます。まあ、ちょっとね、いろいろ家族の話もあるので、まあ、急に帰国することもあると思うんですけど、まあ、とりあえず今の予定では次の企画は来年かなと思ってます、はい。で、まあ、今週1週間仕事してみて、今年、去年すごく大変だったんですけど、いろんな仕事ガンガンやって、でもそのせいか今ちょっとだいぶ落ち着いてきててですね、うん本当になんか、うん、落ち着いちゃったなーって感じかな。なのでまあ落ち着いてぼーっとするのももったいないから、まあ、スペイン語の勉強は継続してやり、あとは10キロマラソンを去年多分1回か2回しか出てないから、今年は3回ぐらい出たいなーって思ってるのと、あとどうしてもね、喉と腎臓がすごく弱いので、まあ、その2つを守っていく、守って体調を、まあ、維持していくというのを考えてます。まあ、私はそんな感じで、まあ、去年から今年にかけて、まあ、そんな感じなんですが、皆さんどうですかね。 バレラジも多分その年末陽子さんと撮った時に、まあ話はしたんですが、なんかねいろんなポッドキャストさん出てきてすごく人気があるポッドキャストさんすごく多くて羨ましいなと思う反面、やっぱり私たちはこのなんていうゆるゆるでやっていきたいなと思っていて、まあそのなんていうのかな、聞いてくれる人を励ませる、私たち考えてるけど皆さんどうですかねって、まあ聞きながら皆さんのその、まあ、考え方に関して少し教えてもらいながら、お互いに、まあ、お互いの価値を認めながら、まあ、また人の輪を広げていくようになればいいなと思ってるので、やっぱりそのいろんな人に聞いてもらうのもすごく嬉しいんですけど、今こうやって聞いてくれる人が私たちの話を聞いてなんかいろいろ考えてほしいなと思っていて、だからリスナーさんが増えてくれたらまあ嬉しいけれども、増えすぎることによってやっぱりまあ、アンチの人とかも出てくると思いますし、まあ間違ったことを直すっていうのは全然いいと思うので、まあいい感じで私たちも聞いてくれる皆さんも無理はしない、だけれどもちょっと世界が少し広げれるような番組にしていきたいなと今年も思っているので、まあよろしくお願いします。ということでオープニングは以上です。はい、今日は一番下のゆうこさんのコーナーを分取って、私が日本酒の話をしたいと思いますので、よかったら聞いてください。ワンダの日本酒大好き、イエーイ。このコーナーはうちの三女が、まあ、やってたというか一回やったコーナーなんですが、今回はちょっと長女である私が分取りたいと思います。はい、ですね、まあ、日本酒の話をする前に、私実は生まれは埼玉で育ちが新潟なんです。まあ新潟にいた期間の方が長いけど、まあ埼玉も大好きな感じなんですが、まあその私が生まれ育った新潟県の三条市の日本酒を今回は紹介したいと思っています。で、皆さん三条市ってどこにあるか知ってますかね。我が三条市は新潟県の大体真ん中にありまして、まあ人口は、まあ、約10万人ぐらいいるそうです。で、まあ、県央地区と言われている、まあ、地域にあります。で、上越新幹線では東京から約2時間で、着く燕三条駅というところに着くんですが、あとは関越自動車道だと、まあ、大体東京から4時間ぐらいかな。で、三条燕インターに到着します。で、新潟は下の京都に近い方から上越、中越、下越、と、分かれています。あと、まあ、佐渡もありますね。で、その中で、まあ、京王地区あるいは中越地方と呼ばれているところです。で、三条は、まあ、燕三条と言いますか、まあ、三条と燕合わせて、その金物とステンレスがすごく有名です。身近なもので結構鍋とかフライパンとか、あと包丁、まあ野菜切るものですよね。ちょっと発音がうまくないんですけど、まあそういうものが有名な町です。で、三条は特に商人の町、燕は職人の町とも言われているそうです。で、結構プレス機械なんか、まあ、個人経営の工場が多くて、学校の帰り道によくプレス機械のその加工のとドーンドーンドーンがなんか結構響いてたりとかしてるような街です。私日本に一時帰国した時に新潟県のポン酒館に行って日本酒の試し飲みをしてきたんですが、その時必ずチョイスする私のその街のお酒、福川酒造さんの越後いからし川というお酒を今日ご紹介したいと思います。福川酒造さんというのは、まあ、小さい蔵だそうです。 だけれども3年連続でその日本新種鑑評会において金賞を受賞したりとか、結構頑張っているところみたいです。で、お酒を作る時の、お水はイカラシ川って言って、その、三条市の真ん中を通ってる川があるんですけど、そのお水を使っています。で、超軟水だそうです。で、この超軟水っていうのはカルシウムとかマグネシウムとか金属イオンの含有量が少ないお水のことを言うんですが、こういうお水って和食作ったりコーヒー、あとは和食の出汁を取るとき、にすごいいいって言われています。で、福川酒造さんは三条市唯一の酒蔵さんです。お酒、日本酒を作るのに適したお米を使って、あとは越後杜氏の五感によって日本酒を作っているそうです。本当にね、私も実はよくそのこのお酒見たことあるんですよね。何せ実家が元居酒屋だったので。だけど大人になって初めて飲んだ感じですね。で、しかも福川酒造さんは明治30年の創業で100年以上の歴史を持っている、老舗なそうなんですね。そうで、本当にいろいろなんていうのかな、お酒作っていて、純米酒とか大吟醸とか季節限定品とか、あとは、ウイスキーの樽でしょ、貯蔵した日本酒福顔っていうのがあったり、あとはに地元産の洋梨を使った、ルレクチェのお酒を作ったりとか、結構いろんな種類売ってるんですよね。そういう風に頑張ってるって知らなかったので、今回調べてみてすごい面白いというか良かったなと思います。で、しかもここって初代の人が福の顔になるうまい酒を作って日本酒で人を幸せにしたいっていうことからつけられたそうです。で、そうそう、言ってなかったけど、福川酒造さんの福っていうのはその福の神の福ですね。あとは顔はもう体の顔ですねっていう感じです。名前の通り、その福川酒造さんの社内で飾られているエビ様のロゴマークは、地元の三条の、職人さんによる鍛造作りだそうです。鍛造っていうのはその金属加工の、一種で、金属をハンマーで叩いて圧力を加えて、形を作るやり方なんですけど、本当にね、ホームページとか見てても人の幸せをもたらそうというのが、もたらすことを目的にしてるんだなっていうのが分かるようなホームページでした。はい。で、このお酒本当に、いつもポンシュ館に行ってもあるので、毎回必ず飲んでますそうで、あとやっぱり地元のお酒だからね、応援したいなっていうのもあって、で、今その初代 の当主さんから数えて5代目の当主さんが頑張っていらっしゃるそうです。もう100年以上経ってますからね。5代目になるんですね。すごい。でも5代も続くっていうのはやっぱすごいなと思います。はい。私が飲んだお酒なんですけれども、特別純米です。軽いか重いかって言ったら軽いかなって。だけど飲みやすいか、もうスッと飲める感じかって言ったらそういう感じじゃなくて、ちょっとじっくり飲む感じで、すごく香ばしい匂いがします。で、ただ私日本酒ってほとんど飲んだことないというか、あんまりそんなに全体的に得意ではないんですね。で、しかもどっちかって言ったら甘めだったのかな。だから私そのビールとかでも軽い感じのが好きだから、そのどっしりした系の味ってちょっと苦手だったりします。だからめちゃくちゃ正直言うと私が、好む味ではない。だけれども、なんていうのかな、多分 ゆっくり飲んでいく味わいをちゃんと楽しめるようになったらきっと楽しいだろうなって思うお酒でした。うん、で、あのそのね瓶のあのなんていうのかなロゴマークで越後いからし川って書いてあるんですけど、なんかねあのまあ、三条市って昔あの三条市とあと下田村って言って、まあ、それが合併した町なんですけど、多分下田の方からあのその五十嵐川来てるんですけど、その、 あの下田の方の景色かな、うん、があのあって赤い字で五十嵐川ってあの風なんていうのかな、もう味わいのある字で書いてある、そんなお酒です。なのでまああの今回自分の町のお酒をの話をしたんですけど、必ずしも飲みやすいお酒がいいお酒っていうわけではないと私も大人になって思っているので、なんかいろんなお酒を紹介して、そのいろんなお酒のなんていうのかな癖だったりいろいろあると思うんですけど、いいところを見つけて好きになっていきたいなと思ってます。だってせっかく日本で作られたお酒だし、日本酒ってなんていうのかな、私がそれこそ大好きな発酵食品とかとも多分とっても関わりがあるし、なんか食べ物を合わせることによってそのお酒だけだったらちょっと飲みにくいかもしれないけれども、おつまみ合わせることで美味しく食べられる、美味しく飲めるっていうのも木部さんのおかげで知ったから、なんかねいろんな日本酒を試してみて、でしかもその若い頃みたいにグッて飲むんじゃなくてじっくり味わうっていうのをこれから目指していけたらいいなと思っています。はい、ということで、まあ、ゆうこさんよりもあんまり上手には説明できてはいませんが、あとなんかなんで私日本酒苦手なのかなって思ったら、学生時代に日本酒一気をすごいさせられてて、もうほんと一気ダメですから、しかも強いお酒はダメですから、もうどんなお酒でも一気ダメですから。で、しかもなんかそこで、イメージ付けられると、飲みにくいとか苦手だとか一生消えなかったりとかするから、お酒は自分のペースで自分の楽しみ方を見つけていくっていうやり方で、ぜひ若い人にも勧めていきたいと思っています。ということで今回妹のコーナーをぶん取ってワンダがやってみました、日本酒の紹介。なんかいいこれ飲んでみてくださいっていうお酒があったらぜひ教えてください。ゆうこさんにも伝えます。では、エンディングです。バレラジでは皆様からのお便りを募集中です。普通歌だったり、あとは調べてほしいリクエスト、方言紹介、あなたの街の素敵な人、物、食べ物、場所、旅の話、おすすめビールの話、おすすめ居酒屋さん、名言、あとは番組の感想、その他出演希望です。メールアドレスは aradiovalelapena@gmail.com、ツイッターの公式アカウントは@radiovalapena@radiovalapena です。それからもしよかったら iTunes の方の評価もポチッとしてもらえると本当にありがたいです。すごくこれから番組の配信を続けていくための頑張りになりますので、もしよかったらお願いします。はい、今年もいろんな人にまた番組に出てもらいたいなと思ってるので、ぜひ話したいなっていう人がいたら声かけてください。それからオープニングでポッドキャスターさん、お会いしたポッドキャスターさんの話しましたが、その他にもたくさんのリスナーさんだったり、ツイッターでお友達になった人に会ってきて、皆さんにいろいろいただいたりしてて本当にありがとうございましたですね。あとね、2020年になって、今年もどんな人に会えるかなと楽しみにしています。そんな感じです。 まあ、今年もバレラジはオープニングで健三さんがおっしゃってくれてるように、私にもあなたにも価値があるをモットーに情報共有をしながらいろんな人と仲良くなりたいと思っているポッドキャストなので、皆さん仲良くしてください。それからもしよかったらいろんな話を一緒にしていきましょう。はい、じゃあ皆さん、フェリサニョヌエボ、明けましておめでとうございます。今年も皆さんにとって良い1年になりますように。ワンダがグアナファトというメキシコの小さな村から皆さん の幸福を祈っています。ではアディオース。